お話しします、皆様にお祈りを感謝します、今日はですね、カズネビキニーコンサートはこの場所で行います、ぜひ参加ください。またオンラインの方もですね、このサイトではないんですけども、教会の後の神福岡教会のカズネビキニーコンサートのところから入っていただいたら言いますので、ぜひご覧ください。また YouTube の方は福岡 J ゴスペルクラブですね、検索していただいて見ることができます。またQR コードを、ね、作っていただいたんですけども、今度ですね、これも使えますので、ぜひ今手配のオンラインと、そしてこれからカズネビキニーコンサートの QR コードがありますので、これを用いてですね、簡単に見れるようになりますので、ぜひ用いていただきたいと思います。皆さんもですね、今週ちょっと間に合わなかったので、こう中に書いたんですけど、今度裏表紙にこう入れたいと思いますので、手法も捨てないで、時々ですね、誰か見たい人があったらこれどうぞってこう渡していただいたらですね、そのまま QR コードで使えますので、パッとこれ文字を打ち込むというのは大変ですので、やっぱりこれからこういうバーコードとかの時代になると思うんですけど、ぜひ用いていただきたいと思います。それとですね、教会方のいろんな LINE とかでも勧めてきたと思うんですけど、虹がですね、先々週からですね、降臨、そして再臨、そして先週はこう完全アーチのですね、そしてまた二重になってですね、こう福岡に出てたんですね。で、ニュースにですね、こう出て、降臨もそうなんですけど、出るほどこう完璧なアーチだったんですね。なんか本当に確かに何か意味があるなっていう、ずっとこう天の印が表されましたのを見せるっていう人が言われてこう出てきてるので、何かこう特別な意味があるんじゃないかってことをすごく思わされています。で、今回の虹を 見て見つけて連絡してくださった方が、すごい何か自分のことで落ち込んでいた時にですね、この虹を神様が見せてくださって、感謝した後に虹が出てきたっていうことを聞かれて、すごく私も感動したんですけど、神様は確かにあなたに語っている約束を成就するよ、また私はあなたと共にいるっていうことをですね、こう明確にこう天の印を持って表してくださる方であるってことを覚えていきたいと思います。もちろん自然現象で起こることなので、ただの自然現象だっていう方もおられるんですけど、タイミングなんですね。このタイミングでこの虹を見るっていうですね、今まで私たちはこれから虹を見るんだって言われてからたくさん見るんだったんですけど、もちろんいろんなところが出てるんでしょうけど、でも私たちが何かそれを始める時にこう虹が出たりとかですね、東京アントニオ教会でも街道が移動するその日にですね、ダブルな虹が新聞にも載ったらすごい虹が出たんですけど、その後移動っていうですね、こう短かったり、そのタイミングを見てですね、本当にこう主を崇めるんですけども、その主に期待してですね、期待というふうに思います。今週も出るんじゃないかと思うんですけども、また立て続けに見てる方がいて、その方にもフォローがないようですね、すごく思わされているんですけども、神様に期待していきたいというふうに思います。で、それとですね、月刊誌が出てますので、ぜひご覧ください。6月号ですね、ください。そして関東宮無政府三本松牧師のですね、いいんですけども、いただきたいと思います。今日はコンサートの方でもそのマークオンターゲットですね、映像を見たりしますけども、ぜひ読んで用いていただきたいというふうに思います。はい、あと見越し新聞が出てますので、ぜひ見てください。から弟さんが突然亡くなったということを通して、こういろんな神様の働きがこうそこに起こってきたということをですね、お貸ししている、昔長瀬、ね、九州の方の証しも載ってますので、また教えてください。イランとアメリカの核問題のこととか制裁のことがですね、対立激化していることが一面載っていますけども、それを見ていきたいと思います。 北九州ですね、空港でゴスペルを行っている九州の方ではこちらのニュースも載っています。でゴスペルグループコンテストのですね、全国の大体終わったんじゃないかと思いますけども、ぜひこれからの出演枠審査のためにですね、本当にしていきたいところで思います。それからすぐ6月なんですけど、6月26日にですね、パウラ・クロトコ氏が来られて、昼間なんですけども午前中、水曜日の午前中にカクタス天神という場所で、FBS 放送局の斜め向かいなんですけど、そちらで行いますので、ぜひまたいらしていただきたいと思います。それと今度6月8日がですね、 G20 が福岡であるということで、あとは交通規制とかありますので、車で来る方はちょっと気をつけていただいて、早い時間だったら行っちゃうかもしれないですけど、ちょっと、8区ですね、8区がありますので、ぜひ今日この日曜ですね、気をつけていただきたいと思います。またいろんな形で福岡は今年はラグビーですね、世界ラグビーとかありますし、いろんな形で国際的な会議とかスポーツがあります。そして来年は日本東京オリンピックがありますけれども、神様が今ちょっと私たちに語っていることがあって、それは外国人の方に対する対応をしっかりとさせなさいということを言われているんですね。それは、ホームページとかそうですし、実際に来られた方に対して対応できるようになって、もちろん何もできない場合もありますけど、でもまず祈って備えなさいということをこう語られています。でこれから法律的にもですね、外国人の方が労働者の方が入ってくるとか、外国人の方々が日本に来たりとか、また外国にいても日本を注目する、アニメとかいろんなことで注目されている方も多いと思うんですけど、オリンピックを通して逆またこうホームページですね、日本の例えば教会福祉者だったら日本の教会のホームページ見る方とか増えてくると思いますし、こういろんな面で注目が始まらされていくので、その時にこう神様はこう多くの方々にこのゴスペルや福音の恵みを流そうとしていますので、ぜひ東京オリンピックまでにすべき、なんて言いましょうか、動員っていうのをですね、できるように祈っていきたいというふうに思います。はい、そうですね。では、あとはちょっと先ほどもお話したんですけど、カンボジア孤児院の子どもたちと前田さんがアクアキャンプの後にですね、7月の下旬、九州に来られます。7月31日だと思うんですけども、長崎でですね、午前と午後、夜は一般の方向けといいますか、その原爆資料館の方でですね、ご公開ありますので、もし行ける方はぜひ来ていただきたいと思います。またその、大勢ですので、費用、滞在費がいりますので、お物を頼った方は献金お願いしますという献金の要請も来てますので、ぜひご意見をお願いして、お物を頼った方は捧げていただければ、感謝です。で前田さんはご実家が諫早なので、帰られてですね、久しぶり、5年ぶりだと思うんですけど、お母さんとも会われたりとかですね、少し免許の書き換えとかいろんなやらなくちゃいけないことがあるので、されるということですので、ぜひ前田さんのためにもですね、また休めるようにということをお祈りしていきたいと思います。個人働いて、その子どもたちと一緒にこう生活しているので、やっぱりこう生きがい、やりがいのこともあると思うんですけど、やっぱり気を抜けないと言いますか、いろんな、子どもたち病気したりとか怪我したりもしますし、いろんなことの中で毎日こう生活しているので、日本に帰っていた時にちょっと少し休めるようにもお祈りしていきたいというふうに思います。はい、それではですね、御言葉を開いていきたいというふうに思うんですけれども、今日はですね、第一ペテロの五章のところですね、もう一度お見せしたいと思います。聖書の後ろの方なんですけれども、第一ペテロの第1ペテロの4章ですね、失礼です。お願いいたします。 4章の、7節ですね。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。ですね、祈りのことについてお話をしていきたいと思います。そしてもう一箇所がやはり聖書の終わりの方なんですけど、ヨハネの手紙第1の5章ですね、14節から一度読みします。でヨハネの手紙第1、5章の14節から、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。御心にかなう祈りということですね、また見ていきたいというふうに思います。で今毎週ちょっと基本的なこととして今私たちが学んでいることはですね、私たちイエス様を信じてクリスチャンになった時に、まず一つですね、大きな恵みはこの罪が許されるということですね。罪の許し、どんな大きな罪があっても、罪が許される。私たちは自分で罪の解決をすることができません。でもイエス様は身代わりに十字架にかかってくださって、全てのイエス様を信じるときに全ての罪を許されるというふうに預かっていますですね。そして許されただけじゃなくて義と認められるっていう、つまり一度も罪を犯したことのない方の祝福が私たちに与えられるんですね。なので私たちはこう罪人なんですけど、最高のものを神様から受けるようになったっていうことを覚えてください。そして2番目が、永遠の命ですね。永遠の命が与えられる、永遠の命の2つの意味があって、1つは、神様と交わることですね。私たちには霊っていうのがあります。霊的な存在というのは神様と天使、そして私たちだけなんですね。犬とか猫とか動物には霊がありません。ですからリア充じゃないんですけど、どんなに私たちがこう自分が欲しいものを手に入れたり、また教養が手に入れたり、こういろんな生活を充実させることができるんですけど、私たちの心の中には霊があって、それを満たすことができるのは神様だけなんですね。パスカルが私たちにはパズルのように一箇所だけ欠けているものがあって、それは他の何をしてもそこにピースをはめることができない。それは霊があって、それは神様しか満たすことができない。だから私たちはそれでだからイエス様を信じるときに、私たちは霊的には死んだものだったのが生かされて、私たちは神様と交われるようになるんですね。それが、一つ永遠の命の祝福であります。で、よく共産国とかですね、キリスト教を迫害している国でも、キリスト教はそのアヘンのようだっていうふうに言った人がいるんですけど、つまり麻薬ですね。なぜかというと、潰してもこうなくならないクリスチャンですね。でそれは神様と直接に私たちに交わるようになって、その永遠の命が与えられている、その恵み、その何て言うんですか、その、祝福を奪うことができるものはないんですね。でその喜びとかですね。でもう一つは、実際に私たちが死んだ後、永遠の命、天国に行けるっていうこの恵みですね。それがあります。で、今私たちはこの血肉の体って言いますけど、これはもうおじいちゃんとかおばあちゃんになって滅んでしまって、あと50年したらここにいる皆さん、私も含めてですね、どんなしぶとい人も誰もいないと思うんですね。 でも霊は生きていますし、また私たちは永遠の命、そしてこの御霊の体というのが与えられて、もう、病気しないですね。そういった体が与えられて、永遠に生きれる体が与えられて、永遠の命が与えられてという意味なんですね。そして3つ目が、私たちの人生における祝福ということですね。人生の祝福があるですから、私たちが祈ったり、あの人に求めたりすることを通して、私たちが問題の解決を受けたり、人生の中で地上でたくさんの祝福を受けていくっていう。でも1番2番ですね、クリスチャンの方はどなたでも与えられているんですけど、3番に関しては、受けるっていう人と受けてない人がいる、多く受けてる人と少なく受けてる人がいるっていうことなんですね。でそれは神様にエコヒーヒーがあるのではなくて、信仰を用いるっていうことが大事だっていうことなんですね。 で一つちょっと問題となっているのはこれは私たちが清めっていうことですね。私たちは自分は清くなったら神様からたくさん祝福を受けれるんですね。清い人間になって、またもちろんキリストにいたものとなるということは私たちの目標であり、重要なことなんですけども、でも目標でありですけども、またそれは身でもあるんですが、それはでも祝福の人生を受ける土台ではないんですね。で私たちはなんかこう、今週はうまくいったから祝福を受けれるぞ、今週は失敗したから神様の祝福が受けれないし、今日祈りも応えられないっていうふうに思ってしまうのは、それは間違いなんですね。私たちの自分の行いとか自分の義に立ってしまっているんです。で、あくまでも私たちの土台は十字架であって、イエス様が私たちの罪のために死んでくださって、その十字架の恵みに私たちが頼るっていうことなんですね。だから、神様は、罪人を愛しているんですね。どうしようもない罪人、その私たちを愛してくださっているんですね。なので、ただ大事なことは罪を悔い改めて、そして神様に頼ること、神様に祈ること、信仰を用いることであるということですね。クリスチャンになってからも日々罪はありますから、日々悔い改めていくということがすごくこの神様の祝福を受ける土台なんですね。だから私の方が真面目にやってるのに、なんであの人の方が祝福されて、あんなにいろんな神の技が起こるのっていう時に、それは正しいんですね。それはその清めは私たちの、それも大事なんですけど、ただそれが私たちの祝福の土台ではなくて、十字架が私たちの土台なんですね。だから私たちはそこを間違えないようにしていきたいと。でその上で特に信仰を用いる大事なことですね、祈ること、それから感謝すること、それから神様に聞き従うこと、この3つがまだいっぱいあるんですけど、この重要な3つが私たちで成しているときに、この人生における祝福を受けていくということですね。この辺も今こう先週ですね、この2つがですねパカパカパカパカし始めまして、書いていただいたんですけども、この辺も一体はこの傾向とか3つぐらいだったら大体この辺明るくなりますよね。だからこの3つが中心的なもので、これを私たちが徹底するときに、この豊かな神の祝福を見ていくということをですね、覚えていきたいと思います。で今日の言葉は、今日の祈るということを中心に見ていきたいと思うんですけれども、祈るということですね。で今この万物の終わりが近づきました、祈るために心を整え身を慎みなさいという言葉がありましたけれども、今地震がこう頻発してますよね。聖書に書かれているいろんなこう終わりの兆候っていうんですか、地震が多くなってきていて、で私たちの周りにもいろんなことがですね、九州でも地震が起こってきたりしているわけなんですけども、そして国際情勢によっても、例えば今いろんな経済問題でぶつかりが激しくなっていったり、メイ首相がですね、イギリスのメイ首相が辞任されるということになったり、EU の中でいろんなそういう混乱とか問題も起こっているわけなんですけども、もう黙示録、神様がやっている黙示録の時代に私たちは迎えつつあります。その終わりの中で私たちはこうすごく困難な時代に入っていこうとしていますけど、その時にこう私たちは祈るっていうことが大きな恵みであるっていうことを覚えていきたいと思いますね。はい、で祈ることを通して私たちは、ね、守られるんですね。そして、祝福を受けていきますですね。で私はですね、田舎に行った時消防団というのに入ってたんですね。田舎は何て言うか、こう消防署がいっぱいないので、こうみんな自衛でですね、自衛組織でこうやるんです。福岡もちょっと田舎の方ではあると、田舎っていうかあると思うんですけど、消防団ですね。私は飲みたって言ってたんですけど、お酒ばっかり飲むからですね、こういうテーブルがあってですね、全部ビールが並んでてですね、これ全部飲まないと返さないところですね。私たちの時代はそうだったんですね。で、そういう仲持ちでも楽しくもあったんですけど、もうその中で消防団の大会っていうのがあるんですね。で真夏になるんですけど、で私は高原に住んでたんで、涼しいところであるんですけど、でもこう大会やるとかちょっと下の方で暑いところであるんですね。でこの、今5月とかすごく今年は暑いですけど、そういうこうカンカン照りのところに行ったんですね。その時に 具合が悪くなってきてしまって熱中症になったのかわからないんですけど、吐き気とですね頭痛となんかお腹も悪くなってしまって倒れそうになったんですね。でもその、まあ、大会なのでそこで自分が抜けるわけにいかないわけなんですね。でもう太陽はギラギラでですねみんな消防の車が並んでいてですねこれからこう競うわけですね。でやらなくちゃいけない、うわーと思ってですね、でも神様に真剣に祈ったんですね、助けてくださいって祈ったんですね。でそしたらなんかふっと涼しくなってきたんですね。でおかしいなと思ってですね、空を見上げたら、なんとその時すごい驚いたんですけど、太陽があって全部雲一つなかった空なのに、太陽の周りだけ雲ができたんですね。で私こんなことってあるのかと思ってですね、もう愕然としましたですね。まあ、農業してたんでたくさんこう天気の祈りは答えられたりして神様を体験してたんですけど、自分のそのちっぽけなんですね、ここにいる大勢の中のたった一人の私の祈りにですね神様を答えてくださって、太陽の周りだけ雲がちっちゃい雲があるのにそんなことありえないと思ったんですね。でも本当にありえてですね、その時そこから回復してですねなんとか乗り切ったんですけども、まあ、ある方はそれ偶然だっていうかもしれないんですけど、本当に祈りは聞かれますよね。皆さんもそういろんな体験をされていると思うんですけども、で今日のところは特にですねもう一つ踏み込んで、5章の14節からなんですけども、この祈ることが大事なんですけど、何事でも神に御心かなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたのですと思います。ですから祈るときにちょっと祈ることはとても大事で、たくさん祈りの答えを私たちはこう生ける神様の御業を見ることができるんですが、もう一つ踏み込んで御心の祈りは応えられるというところに立って神様に祈るということですね。そこに立って告白をしたりするということがすごく重要であるということをですね覚えていきたいと思います。で私たちの教会のグループではですね、パウロ秋元牧師が副リーダーですね、まあ、リーダーはイエス様なので副リーダーって言うんですけど、副のリーダーは秋元牧師なんですけれども、まあ、秋元牧師に起こってくることっていうのは、まあ、私たち全体にこう神様を示していることであり、語っていることでもあるんですね。で秋元牧師自身も神様から示されて全部言いなさいって言って、自分の病気の症状とか全部言ってですね、どうなっていくのかっていうのをこうみんなに見せてるっていう面があるんですけども、最近ちょっといくつかですね同じようなことが重なっているのでお話ししたいと思うんですが、まあ、脊柱管狭窄症で腰が、ね、悪いですね、皆さんも祈ってくださってるんですけど、で今東京でですね有名なお医者さんにかかってるんですね。でそれはいいんですけども、とにかく待つわけなんですね。9時に行って夕方5時とかですね、めちゃくちゃ待たされるので、まあ、丁寧に言っておられると思うんですけど、でもうそれからこう祈るようになってですね、早く帰れずにとかですね、待たないようにとか、そこで疲れてしまって腰が痛くならないとか、いろいろこう祈っていくわけなんですけど、でもある時神様から最近ですね、あなたは悪いことばっかり、マイナスですね、マイナスのことばかり考えて、こうならない、ああならない、ああならない、こうならないって、このことばっかり祈ってる。で、どうして私が祝福するとか、そういう私の方に目を向けないのかっていうことをやるとですね、はっと思って悔い改めて、